皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ダジャホー、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第195回になりました。この1週間も全国各地で大会行われておりましたので、まずはそちらをご紹介したいと思います。最も出場された方が多かった大会は丸亀国際ハーフマラソンです。伝統のある大会ですよね。続いて多かったのが別府大分毎日マラソンです。そしてこちらも複数の方参加されていました神奈川マラソン。実はこのマラソン、私の幻の初大会になった大会でして、何年かな、2008年の大会にエントリーしてたんですよ。初めての大会です、ハーフマラソン。けど雪で中止になっちゃったんですね。で、参加者の T シャツがなんかすごい おじさんの顔が描いたシャツで一度も着ないまま、どこかに葬ってしまったと思います。ということで出てはいないんですけれども、思い出のある大会です。あとこちらも複数の方参加されていました渡嘉敷マラソンです。他にもいろいろ行われておりまして、大阪淀川チャレンジマラソン、こちらはペーサーでの参加。東京ベイ浦安シティマラソン、参加賞に何かしらディズニーっていうのがやっぱり浦安ですね。あと大阪で行われたんですけれども、ワン東京サーティー県 in 大阪ということで、ワン東京、東京マラソン財団がやってるやつですかね、そちらの大会を行われておりました。あと同じ 30K だと東京 30K の冬、他にトレイルの大会ですと石舞台100、また駅伝ですと西宮市小学生駅伝ということで観戦に行かれていたようです。この1週間もたくさん大会行われました。またこの1週間といえば雪ですよね。もう雪国の方には申し訳ないなというぐらい、東京で雪が降るっていうニュースがすごいやってて、そんなん知っとるかなっていう話なんですけれども、でも確かに降り方はすごかったです、夜。ただ私が住んでるところはその後雨が降ったみたいで、いやもう明日の朝すっごい積もってるだろうなって、いやもう会社ももう早く帰れって言われて、翌日来なくていいって言われて、お昼過ぎにちょっとこう時間が空いたタイミングで帰って、その後在宅勤務して、その後全然もう外に出ずだったんですよね。なのでわあすごい積もってるなーっていう風に窓の外を見ながらワクワクしてたんですけど、その後雨降っちゃって、翌日朝カーテンビャーって開けたら何もないっていう、あれみたいな、会社も行けるんじゃないみたいな、まあ来なくていい、在宅でいいって言われてたんで在宅したんですけど、でもそれでもまだ残ってるところに雪残っているみたいで、たくさん降ったんだなっていうのを改めて感じました。けどね、一日降っただけでこんなに大ニュースっていう、大混乱、まあ仕方ないですけどね。まあ、なので関東近辺の方々、こう雪だるま作ったとか作ってあったとか、いろんな雪像があったっていうので、皆さんの投稿もですね、雪関係の投稿がとっても多かったです。あとは、あ、こんなところがあるんだと思ってびっくりしたのが、蔵王の仙人沢氷瀑、氷瀑ですね、滝がそのまんま凍っちゃったみたいな、その凍っちゃったところを登ってる人がいて、あ、ここって登れるのと思ってびっくりしました。かなりたくさん人がいらっしゃって有名な観光地みたいです。あとランニングチャンネルで殿堂入りしておりますセブンプレミアムのわらびシリーズ、まあ、あと羊羹とかもまあほぼ殿堂入りですね。そちらとほぼ同じパッケージのものがファミマにも売っていたということで、そのまんま黒糖わらび餅です。地域によってはね、ファミマが強いとかローソンが強いとかセブンが強いとか結構ありますからね。あと山崎とか、あとセコマとかね、いやうちの近所セブンあんまりないんだよっていう人、ファミマにもあるそうですので、ファミマお近くにありましたらどうぞお買い求めください。さあ、この1週間も誕生日迎えられた方いらっしゃいますね。ご紹介します。63歳になられたということで 6.3 キロ走られた後のことです。ガーミンにお誕生日のメッセージが出てくるんですけど、カップケーキちゃんが出てきておりました。昔の液晶のやつはカップケーキちゃん、なんかこう擬人化されたというか、カップケーキに目とか鼻とかついてるカップケーキちゃん出てくるんですけど、新しい液晶のやつはリアルカップケーキしか出てこなくって、でもカップケーキっていうところ同じなんだと思って、そこは非常に興味深い点であります。顔とかは書いてなくって、すごいリアルなカップケーキにろうそくが灯ってるっていう、そんな画像です。この番組の冒頭ではこのような形でインスタグラムにランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介していきます。このハッシュタグもう7万件をすでに超えております。皆さんありがとうございます。ご自身の投稿につけていただくもよし、そして私は頑張っていいねしに行きます。 インスタグラム開いた時にランニングチャンネルというふうに検索していただきますと、同じ番組を聞いているリスナーの皆さんが普段どんなアクティビティをしているかとか、どんな大会に出たのかなんてことが分かりますので、ぜひぜひご活用ください。以上、今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しまして、ランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております。今回のテーマは毎年恒例この企画、そして毎回大好評のこの企画、冬のおすすめアイテム2024です。これまで定番のものもあればお初のものもございます。こう広くコメントを募集して、こう何十とかね、何百とかコメントいただくんですけど、なんとなくの傾向があるっていうのが、これがもうたまらなくデータ好きの私としては面白くてですね、ウキウキしながらエクセルで集計しております。今回はその前編、まあ、3部構成にやっぱなるかなっていうふうに予想しております。その前編です、まあ、3部になろうがね、2部になろうが前編は前編ですからね、ご紹介していきたいと思います。それでは早速皆さんの冬のおすすめアイテムご紹介していきたいと思います。コメントの多かったアイテムからご紹介していきたいと思うんですけれども、コメントが一番多かったアイテムはやっぱり冬ですからね、手袋です。その中でももう殿堂と言っていいかもしれないです。この手袋を使ってらっしゃる方が多かったということで、これまでもご紹介しております RL のメリノウールグローブライト、複数の方からコメントいただきました、おすすめいただきましたのでご紹介します。使い始めて3年が経ちますが、へたることもなくとにかく暖かい。メリノウールグローブミッドもありますが、ライトの方が走っている時に暑くなりすぎず快適だと購入したスポーツ専門店のスタッフから勧められて購入しました。今では手放せられない商品になって、今度買うとしてもまた同じものを購入するつもりです。番外編としては神戸マラソンでもらった黄色の手袋も暖かく気に入ってますというふうにいただきました。他の方のコメントもご紹介します。レイさんも過去に愛用されていると話されていましたが、これは手袋が苦手の私でもずっとつけてられるくらい心地が良いです。血流が良いのかすぐに手が熱くなり手袋を外すことが多いのですが、これは暖かいのに熱くはならないのでずっとつけていられます。両手に時計のフェイスを出す穴もあり、手袋をしたまま時計も読めます。外さなくてもスマホが操作できます。こんなに使い勝手が良いのにコスパも良いし買って良かったと思いますといただいております。他の方も薄くて暖かいのが良いですね。しかもランニングウォッチが見れるように穴が開いているのもさらに良いです。私は左手にガーミンをつけ、右手に音楽を聴くためにアップルウォッチをつけているので、グローブ両方に時計用の穴があるのがかなりポイント高いです。スマホ対応の指先も感じ良いですというふうにいただきました。ちなみにミッドも持ってますという方もいらっしゃって、ご紹介しますね。RL メリノウールグローブ、もはや冬のおすすめアイテムとしては定番ではありますが、この商品をおすすめしたいです。薄手のライト、厚手のミッドがありますが、私はライトをレース用、ミッドを日々の練習用として使い分けています。この商品は値段が安価なのに温かい、着用しながらスマホを操作できるのもおすすめポイントです。特に大活躍するのがこの時期のライブランの早朝セッション。コメントを入力するときにはこれがないと手がかじかんで入力できませんといただきました。 RL のメリノウールグローブ、特にライトですね、愛用している方が多い、私も持っております。手袋に関してはやはりこうその方の体質というか、手先すごい冷えるっていう方もいれば、走り始めると手先すごく熱くなるっていう方もいらっしゃって、私は後者なんですね。血流がいいのか分かんないですけど、走り出すとすぐ手があったかくなってもう手袋いらないぐらいなんですね。なのでそういう体質の方はライトの方がいいでしょうし、いやもう末端冷え性でもう走ってる途中も結構温まらないっていう方はミッドの方がいいでしょうし、もしかするとこうライトをインナーグローブにしてもうちょっと分厚いのをされたりとか、すごい寒い地域にお住まいの方とかですね、多分インナーとしても使えるはずなので、いろいろ使い方があるなと思ったのと、あと左右にこう時計を出せる窓があるっていうのはやはりポイント高いですよね。 必ずしも皆さん左手に時計をするとも限らないですし、コメントにあったようにアップルウォッチもされてる、他の活動系もされてるとか、あとガーミンで手が荒れる、腕が荒れる問題があるので、私なんかは結構片っぽがすごい荒れちゃうとそっちにはめないようにして違う腕にはめるとかしてるので、両方ともにあるっていうのは本当に嬉しいポイントですね。私も結構長く使っていて、だいぶもう薄くなってきたので、そろそろ来年はもう買い替え時かななんて思っております。さあ、手袋に関して、次にコメントが多かったブランドはワークマンです。ワークマンはいろんな種類売ってるので、これっていう一つに集中するわけじゃないんですけども、ワークマンで手袋買ってらっしゃる方多いのでご紹介します。まずはワークマンのウィンドストッパーウォームグローブです。ランニング時に手袋を忘れがちなので、冬は玄関に手袋を常に置いておくことにしています。洗い替えや単身赴任先の夫のマンションにも置いておきたいので、複数枚購入してもお財布に優しいということで、ワークマンの手袋を愛用しています。980円ですが、風を通さず暖かいですといただきました。ただ現在ですね、取り扱いがないというふうに出ております。ワークマン結構ね、商品サイクルめちゃめちゃ早いんで、これを下げって思ったら買っておくのが吉ですね。続いてはワークマンの軍手です。ランニングの手袋を落とすことが多く、軍手だと落としてもダメージが少ないので使っています。ワークマンのいっぱい入ってるやつで、いつ使い終わるかわからないです。白いザ軍手ではなくカラーのものを使っていますといただきました。いや、軍手は万能ですよ本当に。山行く時とかね、私トレラン用に手のひらの方にゴムみたいなのが引いてある 3M の軍手を使っています。防寒用っていうほどではないんですけれども、ビリビリの高所恐怖症なので、手袋あった方が絶対いいっていうのでそれ使っております。さあ、他の方もワークマンの手袋を使ってますという方、なくしがちな手袋ですが100円なのでなくしても安心、けどこういうものに限ってなくなりませんってあるあるですよね。いいやつに限ってね、落としちゃうんですよね。でも落としちゃうと分かんないじゃないですか、どこに落としたかなんて。分かんないから落としちゃう、落としちゃうから分かんない、どっちが先か分からないですけど、いやだから道端に落ちてる手袋とか見るとね、悲しい気持ちになりますよね。なんかね、なんかこうものすごい革新的な何かが生まれないかなって毎年思っています。さあ、続いては以前もこの番組で取り上げました、私は知らなかったあの手袋、それはティムレスです。コメントご紹介します。雪国ランナーにとっては必須のグローブ、値段もお手頃で普段は除雪用にも使う防寒防水グローブ。名前の由来も透湿性のある素材で中が蒸れないこのグローブは真冬のランには必需品ですといただきました。テムレスです。中島ゆりちゃんとの UTMF の回でもゆりちゃんもこれ持ってるって言ってましたもんね。見た目はね、本当にちょっとね、なんかこう水仕事用みたいな、こういかにもな青のやつが多いんですけど、値段もお手頃ですし、本当に雪の多い地域では欠かせないというテムレスです。さあ、続いての手袋なんですが、使い捨てのビニール手袋を使ってらっしゃる方もいらっしゃいますのでご紹介します。雨の日、雪の日に普通のランニング用手袋の上に装着します。ピチッとしていない系のやつです。これがあるのとないのでは体感温度もモチベーションも大違いです。雨や雪が止んだら外せますし、ポッケに突っ込んでもかさばりません。雨の日のランニング時は撥水加工程度では太刀打ちできませんし、いろいろと試した結果、使い捨てビニール手袋に落ち着きました。内部が汗で蒸れたりしますが、破れない限り乾かして再利用しておりますといただきました。確かにね、雨降るとね、手袋してる方が余計寒いですもんね。ただやっぱりね、蒸れるので、私レースプロギングするときに手袋の上からビニール手袋するようにしてるんですけど、でも皆さんが普段こうジョグとかするぐらいの時間だったら本当に防寒になると思いますし、対雪対雨にはもう絶大な効果を発揮すると思います。さあ、続いては100均で売ってる手袋ということなんですけれども、指なしの手袋ということでご紹介いただきました。手袋はしたいけど指まで覆われると何かと不便、私の冬ランには欠かせない一品ですということで、売ってるんですね、その指なし手袋。あ、でも昔ですよ、私が小学校の時ぐらいですよ、なんか指なし手袋してる子ってなんか なんかありそうだなって多分思ってるの私だけかな。なんか癖強そうみたいな、癖強そうな子は指なし手袋してるみたいな、私は勝手にそんなイメージを子どもの頃に思っておりまして、今はね何とも思ってないですけど、今スマートフォン対応のね手袋が多いですけれども、それでもやっぱりこう使いづらい、ちょっとストレス感じるなっていうことは、指なし手袋100均で売っているそうです。さあ続いては、先ほどちらっと名前が出てきましたけれども、神戸マラソンの黄色手袋を挙げてくださってる方もいます。昨年もこのテーマで言われていました神戸マラソンの黄色い手袋です。昨年この商品について挙げられているのを聞いたとき、あ、私も練習で使っていると思い納得しました。2022年と2023年の大会に参加して2つ目ゲットしましたが、この冬も練習の手袋として重宝しています。どこにでもあるような手袋ですが、意外に暖かく、汗をかいてもガンガン洗濯して使えるので遠慮なく使えるのが魅力です。これはもう殿堂入りでしょうというふうにいただきました。ちなみに姫路城マラソンでも手袋配られるんですけど、姫路城マラソンの方はちょっと軍手っぽいんですよね。でまあまあでかいで、神戸マラソンのやつはウールなので、まあ、ウール何かな、もしかしたらウールじゃないかもしれない、化繊ですねきっと。けどこうモコモコ素材でこう伸びるので結構ちっちゃいんですよね。ピタッとしてます。でもってあのマッキッキーの色めちゃくちゃ目立つんで、こう自分ではなかなかね手を出しにくい色なんですけど、やっぱもらいもんだからっていうので使うのは全然あり、むしろ目立って絶対なくさないみたいな。で同じ手袋してる人見ると、あ、この人も神戸マラソン出たんだって、なんとなくあの黄色い手袋イコールもう神戸マラソンっていうのがランナーの中に染みついちゃって、もしかしたらですよ、もしかしたら黄色がお好きな方でご自身で普通に買われた手袋かもしれないのに、あの方神戸マラソンって、そしてあの甲のところにね、あのコープ共済とかって書いてあるから、しかも赤で書いてあるんですよね。そのなんか赤文字を見るともうこの人絶対神戸マラソンだみたいな、都内で見かけると声かけたくなっちゃうみたいな。でもね、この黄色い手袋が神戸マラソン当日は本当にむちゃくちゃ落ちてるんですよ。もう何セット拾ったかわからない、多分50以上は余裕で拾ってて、まあ、特に去年の神戸マラソン結構あったかかったんで、まあ、最初のうちはやっぱりそのみんなでひまわり咲かせましょうっていうセレモニーがあるので、まあ、つけなきゃいけないかなっていうので皆さんつけるんですけど、やっぱその後やっぱり暑くなって捨てちゃう人がすごい多いんですよね。せめてゴミ箱捨ててくれればいいんですけど、落ちたんじゃなくってもう捨ててある。いやなので、あの皆さんこうやってね神戸マラソンの後も使えますので、ぜひぜひあのお持ち帰りいただきたいなと思います。さあ続いてはですね、いろんなメーカーの手袋ミトン試されてるようですので、一気に3つご紹介したいと思います。私は手が冷たくなります。ランニングの際には秋から春までグローブが手放せません。玄関機に走る際はスノーボード用のグローブをしています。しかしレースだとやはりかっこ悪いので、以前からアディダスのミトンカバー付きグローブを使っていました。残念ながら2023年の大阪マラソンで途中暖かくなり、外してポケットに入れたらゴール後には片方をなくしてしまいました。道路に落としていてゴミになっていたらごめんなさい。今シーズンに向けて新たなグローブを調べて3つのアイテムが見つかりました。1つ目はオンのウェザーグローブ、2つ目はサッカニーのソルスティスコンパーチブルミット、3つ目はスポーツデポオリジナルブランドティグラのツーウェイミトンカバー付きグローブです。これらは通常時はミトンのカバーをしまって5本指のグローブとして使いますが、玄関機や待機時にはカバーを指にかぶせておくと冷たくなりにくいです。さらに寒い時には春使い捨て回路をカバーの内側に貼っておくとかなり暖かいです。途中で使い捨て回路が外れることもありません。私は2拠点で暮らしていますので、オンとティゴラを買い双方で使っています。なかなかお店で置いていることが少ないですが、おすすめなので紹介しました。これからも楽しいプログラムを楽しみにしていますというふうにいただきました。ありがとうございます。このかぶせるタイプのやつですね。普段は5本指になってて上からこうミトンのようにかぶせるタイプ、あのオンのやつはオンの社員の方もおすすめしてました。すごいいいっていうふうに。確かにもう冷えがすごい深刻な方は回路ね使うっていうアイデアはいいですね。もう本当にはもう私の熱をあの分けてあげたいです。ということで手袋いろいろご紹介してまいりましたが、次に多かったアイテムはアームカバーです。こちらも RL のアイテムがたくさんございましたので、またご紹介していきます。 まずはシームレスアームカバーサポートアップタイプです。ガチランナーじゃなくてもノースリーブシャツに目覚めたと以前コメントしたものです。冬にもノースリーブシャツで走れないかと考え、この冬アームカバーを買いました。インナーでロング T シャツを着るのと違い、腕周りのストレスもなく最高です。ただしアームカバーをするとガーミンの心拍数が測定できないので困るのですが、このアームカバーは自分で好きなところでハサミで切れるので、ガーミンのところを切って使うと問題ありません。もちろん長さも調整できます。自分でカスタマイズできるのは画期的でしたというふうにいただきました。このアームカバー伸縮率 300% だそうです。そして完全の 無縫製、縫ってないってことですね。でコメントにあったように、自分でハサミで切れる、切ってもほつれないで、長めにできてるので、ノースリーブよく着るって方は長めのまま着用されて、ノースリーブじゃなくて普段半袖だっていうのはちょっと切って使ってっていう風に、かなり使い勝手が良さそうですね。お値段は3000円ぐらいです。で同じ RL でもメリノのウールアームカバーを使ってらっしゃる方もいて、私もこれ持っております。ご紹介します。今まではコンプレッション系アームスリーブを使っていましたが、風が強い日は汗びえで腕が振れず、そこから寒さとの戦いになってしまったことからこちらを使っています。暖かく汗びえすることがないので、それからは愛用しています。今年は暖冬のせいか、出るレースはことごとく暖かく、すぐに下ろしてしまい汗拭きタオル化しているのが悩みですといただきました。私はこちらのアームスリーブは結構トレランの時に使うことが多くって、昨年の UTMF の時もこれつけてました。やっぱもう4月とか5月とかになると、山でも長袖っていうのはあまりこう想定しづらいというか、暑くなってしまった時に大変なので、 T シャツに、半袖の T シャツにこのアームスリーブをつける、それでこう温度をコントロールする作戦に打って出ました。結構あったかいです。続いても RL のアームウォーマーなんですけど、ちょっと種類は書いてないんですがご紹介します。私は極度の末端冷え性の上に代謝が良いのか、動けばすぐ汗をかくので冬の汗びえ対策は万全が、手袋だけはかの有名な RL のメリノウールでも冷えてしまい、体は汗だくなのに自宅に着く頃には鍵穴に鍵が入らないほどガクガク。テレビで指先の冷えは二の腕にカイロを貼ると良いと聞いて RL のアームウォーマーをしてみたら全然違いました。暖かいのに汗だくになってもベタつかず快適です。ここからは別の話ですが、メリノウールの暖かさに感化され、ワークマンのメリノウール靴下を買ってみたら本当に暖かくて大人買いしています。滑り止めつきや緩めのふわふわのもあるのですが、つま先かかとパイル中厚ではぴったりフィットして、上からタイツを重ねてインナーソックスとしても使えます。さすがに RL と違って1回履いたら毛玉になるし、ちょっと厚めのお湯で洗うと笑えるくらい縮んで、またさらにフィットします。家族になんだこの毛玉だらけの靴下と言われながら、今まで履いてきた冷え取り靴下を押しのけて、この冬のヒットアイテムですといただきました。やっぱりウールの力はすごいですよね。羊さんに感謝。けどね、やっぱ 毛玉がね結構すごいですよね。ウール系のものは取っても取っても出てきちゃうやつとかねありますよね。あんま出てこないやつもあるんですけど、出てくるやつはすっごい出てくるので、もう私今年毛玉取り新しく買い替えました。最近のはあれなんですよね、充電式のものが結構多いんですね。昔は電池式のものが多かったのに充電式のものが増えててびっくりしましたけれども、ね、毛玉取りで取っちゃうとね、もう毛が減っちゃうから寂しいっていうのはあるんですけど、けどやっぱりね、毛玉だらけは避けたいですよね。さあ続いてもアームカバーです。オレのアームスリーブ UL ウールです。アームスリーブつけるぐらいなら長袖着ればええやろ、そんな思いをぶち壊してくれた商品です。トレイルを走るのに温度調整は必須。去年の ITJ はスタート時は寒いけど、走っているうちに明るくなり気温は爆上がりで、例年になく気温が暖かいレースとなりました。そんな時に半袖にこのアームスリーブを上げ下げすることで調整ができました。メリノウールで肌触りと快適な保温性には虜になりました。デザインも素敵。もしかすると夏でも標高高いところでは活躍するかも、そんな期待もしています。もともとは老舗の靴下メーカーであるため、今度はソックスをゲットしたいと思っていますというふうにコメントいただきました。確かにツートーンで可愛らしいですね。同系色っぽい色の組み合わせのものもあれば、反対の色の組み合わせもあったりして可愛らしいです。 こちらも3000円ぐらいですね。いやでも本当にあの山はね、天候がすごい変わりやすいので、あとまあ標高もありますし風の関係もありますし、だから本当にあの温度調節が難しくって、体温調節が難しくって、気軽にね帰れるものの方がやっぱりいいので、アームは本当に活躍します。さあ手袋、アームカバーときまして、続いてはキャップです。キャップ系です。まずは以前もこれご紹介したことがあるような気がすると覚えているのは、この名前がですね読みづらいからです。パタゴニアのバラクラバです。コメントご紹介します。パタゴニアキャプリンエアゲイターを狙っていたのですが、店舗でもネットでも売り切れ、やむなくバラクラバを購入したのですが、素晴らしい商品でした。キャプリンサーマルウェイト素材で薄手で快適、他のブランドで探したら厚手で若干重く感じたりしますが、軽く口を塞いでも眼鏡が曇ることもなく快適でした、というふうにいただきました。このバラクラバなんですけど、あのほぼ目出し帽みたいなやつですね。口も頭も覆うやつ、あの砂漠とかでなんか流浪の民がこうつけてそうなやつです。あの私パタゴニアのプロセールスのメンバーなので、パタゴニアにはよく行くんですけど、バラクラバはあんまりあっても手に取ったことなくって、キャプリンはサーマルウェイトなんですね。だったらやっぱり軽いですね。各有私今キャプリンのサーマルウェイト着てます。パタゴニアにはキャプリンシリーズというシリーズがありまして、でそのシリーズの中でその分厚さ、生地の分厚さとか保温性が異なるものがいくつかあるんですね。で冬のもの、冬着るものでキャプリンのミッドウェイトっていうものと、キャプリンのサーマルウェイトっていうものがあって、サーマルウェイトの方があったかくって、裏がちょっとフリースっぽくなってるんですね、起毛してるんですね。けど軽くってすぐ乾くし、ちょっと伸縮性があって、こればっかり着てます。でミッドウェイトというものがあって、そちらは少し薄手なんですけれども、まあ、東京ぐらいだったら全然このミッドウェイトでもいいんですけど、あまり生地に伸縮性がないので、なんか堕落した人間なのでね、伸縮性があった方がなんかダランとできるので伸縮性のあるサーマルウェイトを私はよく着ております。で本当に薄いのにあったかいんですよ。なので気温10度下回るぐらいでも、そのサーマルウェイトのシャツを着て、で上に、まあ、ゴアテックス的な防風のものを着て、それだけで全然走れます。なんだったら定番中の定番のフーディニージャケットとかでも全然いけると思います。で汗抜けがすごいいいので冷えることもないですし、まあ、トップスの場合はだいたい1万円ちょっと1枚するんですけど、山行かれる方とか本当に持ってて損はないキャプリンのサーマルウェイト、ミッドウェイトです。そのサーマルウェイトでできてるほぼ目出し帽、絶対あったかいです。絶対軽いし絶対あったかい。私もキャプリンエアゲイター買おうと思ったんですけど、やっぱりねお店なくって、普通のネックウォーマーみたいなのを買いました。フリース素材みたいなやつ。でもバラクラバで走ってる人見かけたらちょっとおーって思いますね。バラクラバだみたいないやでも寒さにはね本当にちゃんと対策しないといけないので、本当にたまにねそういうのつけたい、もうそれぐらい寒いっていう時ありますね。さ続いてはまたもや RL が来ました。メリノウールニットキャップです。冬の朝ラマ寒く耳が隠れる帽子を探していました。このニット帽は骨伝導イヤホンをつけたままでも耳が隠れてゆとりもあるので重宝しています、というふうにいただきました。 RL のメリノシリーズやっぱすごいですね。でやっぱり帽子かぶられる方は冬はやっぱりビーニーが圧倒的に多くって、耳が隠せるっていうところがポイントですね。皆さんやっぱりそこをポイントに挙げてらっしゃいますので、引き続きご紹介します。次ご紹介するのがアシックストレーニングウェアリモのウォームビーニーです。冬の寒い日のランニングで何が辛いかというと末端の冷えです。中でも耳がキンキンに冷えるのが辛いのですが、耳まですっぽり覆うタイプのフリース素材のビーニーがあれば怖いものなし。そして日本海側の冬は風が冷たくて、普段使っているつば付きの帽子だとしょっちゅう飛ばされそうになってランに集中できないのですが、そんな悩みからも解放されて快適なランを楽しめます。家で簡単に洗えるし、値段も2000円しなかったのでコスパも良くて重宝しています、というふうにいただきました。パッと見ちょっと薄手な感じするんですけれども、それでもやはり耳まですっぽり覆えて、そしてポーラテック使ってますね。 さあ続いてのビーニーはですね、アクリマライトウールリラックスドビーニーです。アサラン派の私にとってなくてはならない冬のアイテムをご紹介したいです。この時期のアサラン、ロング走の時には4時台から走り始めるので気温は氷点下になることも。快適に走るには防寒対策はとても重要で、特に頭から首周りをどうするかで試行錯誤してきました。今シーズン耳まで隠れて暖かくかさばらないビーニーを探していたのですが、ふと立ち寄ったお店で見つけたこのビーニーは次のような特徴があり、最高に気に入って愛用しています。 1. 上質のメリノール 100% で肌触りがよく暖かい。 2. 薄く伸縮性もあるので耳の下まで覆ったり、暑くなったら小さく畳めてかさばらない。 3. 何度洗濯しても縮まず、生地が薄いのに丈夫、ネットに入れて通常洗濯。北欧ノルウェーのメリノウール繊維のスポーツウェアブランドですが、これ以外にも冬の寒い中でのランニングに良さそうなアイテムが多いので最近注目しています。ちなみにこのビーニーは気に入りすぎて2つ購入し、毎日交互に使用しています。ビーニーお探しの方はぜひおすすめです。ということでアクリマです。こちらのビーニーは3色展開ですね。黒とちょっとミントみたいな色とエンジ、お値段は7150円です。確かにこのアクリマ、もうトップページからしてもう羊、とりあえず羊が羊の群れがトップページにいます。羊さんありがとう。もうあのトップページに3枚写真あるんですけど、どの写真も羊です。羊さんありがとう。フルマークスさんで売ってるんですね。あのフルマークスさんといえば、突撃マシコビトフェスの時にお世話になったショップの方々です。でもね、北欧のブランドとかね、ニュージーランドとかね、なんかもうガチ勢な気がするじゃないですか。良さそうって思っちゃいますよね。さあまだビーニー続きます。なんとオーダーメイトでビーニーを作っていただいているという方がいらっしゃいまして、ご紹介します。ランニングには関係ないかもしれませんが、このビーニーはスノーボードや雪山登山で大変調子が良いです。オーダーメイドでサイズがぴったり、さらにデザインや色も選べますので、まず誰かと被ることはありません。ランナーには伝わりづらいかもしれませんが、店主のこだわりが随所に見られ、かっこいいのに機能的、ゴーグルが曇りにくいのは斬新です、といただきました。このオーダーメイドで作ってくださるメーカーさんなんですけれども、レイドというふうに読むのかな、綴りが LADE です。日本のメーカーさんです。山形と栃木に工房があるようですね。 山小屋です。山小屋みたいなところ、ログハウスみたいな感じ。確かにちょっと乱用にするには結構こう重ための感じというか、この頭を覆う部分はしっかりこう編まれた毛糸で編まれたような感じになっているので、ランニングに使うにはちょっと重たいかもしれないんですけど、ウィンタースポーツされる方は本当にこれいいかもですね。ちゃんとこう 顎のところにカチッとはめるようなベルトがあったりとか、耳当てのところもあのふかふかの白いやつふかふかの白いやつってなんだよって感じですけど、もうボアになってて、これがそれぞれ選べるってことですもんね。ウィンタースポーツされる方はぜひ見てみてください。多分呼び方はレイドじゃないかなと思います。 LADE です。さあかぶり物、かぶり物ご紹介してきました。ポイントはやっぱり耳が覆えるかどうかですね。あの私はあの顔が丸いのでビーニーかぶると本当になんかドラえもんとか、ま、あのアンパンマンですねみたいになっちゃうので、できるだけこうニット帽ビーニーみたいなのを避けたいんですけどなので耳が覆えるキャップっていうことで、この番組でもご紹介しましたクニエボー、パタゴニアのウィンターダックビルキャップ、これは結局あの2つ持っております。普通のダックビルキャップは3つ持っております。以前からパタゴニアの定番としてありましたダックビルキャップっていうのがありまして、あの頭のてっぺんからですね、後ろ半分ぐらいはがあのメッシュになってるすっごい軽いキャップがあるんですけれども、そちらのウィンターバージョンっていうのが一昨年の冬シーズンから発売されまして、今まではなんかウールのものとかシンチラっていうの のものとか持ってたんですけど、やっぱウールのものだとお洗濯を別にしなきゃいけないとか結構面倒だったりするので、まあ、ウィンターブダックビルはまず お洗濯がまあ楽ちんというか、もうそのままね普通に洗濯して乾燥機も OK で、軽くて暖かい。それこそあの UTMF の会の時4月なんですけど、夜 結構寒いくって、標高が高い、一番高いパートが夜だったので、その帽子かぶってました。で、国枝って言ってるのはあのなんかこう折り返せるようになってて、暑くなったらその耳の部分を出して普通のキャップとして使えるし、寒くなったらその折り返しの部分を下ろして耳を覆うことができるんですね。まあ、覆える部分は ある程度限定されてるんですけど、それでも全く覆わないよりかは全然あったかいので、あそこがすごいこうアイディアだなと思って、冬はほとんどそれかぶってます。さあ、まだまだコメントをいただいておりますのでご紹介していきたいと思います。続いてはソックスです。インナーファクト、ニッケアクシオウールソックスです。あ、イントネーション間違えましたね。ニッケですね。ニッケアクシオですね。日本ケオリンのニッケです。コメントご紹介します。ソックスは冬の場合はインナーファクトのメリノールソックスを愛用しています。暖かで蒸れにくい素材なのでランニングも快適です。種類も5本指、旅型、ラウンドと色も2色展開されており、断然5本指がおすすめです。こちらのメーカーさんはトレイルランの大会活動もされておられます、というふうにコメントいただきました。このニッケアクシオ、ニッケアクシオ、この素材はウールの繊維の束の内側にフィラメントを包み込む、外側じゃなくって中側に包み込むという特殊な素材だそうです。コメントにありました通り、インナーファクトさん、どの靴下もその5本指旅型で普通の形っていう風に選べるようになってるのがいいですね。なんかこれこのタイプ欲しいんだけど5本指がないとかね、このタイプしかないみたいなことが多いので選びやすいですね。ということで今回は手袋、アームウォーマー、かぶり物系、ソックスご紹介してきました。これだけでね、もう30分ぐらいかかっちゃうっていう、まだまだいただいております。冬だから使うもの、年がら年中使うけれども冬に特に重要なものなどなど、皆さんからたくさんコメントいただいておりますので、来週、再来週も引き続きかな、ご紹介していきたいと思います。以上、ランナーズボイスのコーナーでした。それではお便りのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは読んで字のごとく、この番組にいただいたお便りをご紹介するコーナーとなっております。順不同でご紹介してまいります。まずは最近このポッドキャストを聞き始めましたという方々からお便りいただいておりますのでご紹介していきます。私は滋賀大学の大学生です。2週間前くらいに Amazon Music のポッドキャストで当チャンネルと出会いました。まだ最新話には追いついていませんが、自分のペースで楽しませていただいております。部活のメンバーや友人に当チャンネルを布教していきます、ということでありがとうございます。まだ最新回に追いついてないので、多分この放送を聞かれるのはどれぐらい先なのかわからないですけれども、またねそれも面白いですよね。リアルタイムで聞いてる人もいれば、こう最初の方からね後追いで聞いてらっしゃる方もいるということで、いやでも学生さんに聞いていただいてる、しかも部活やってらっしゃる方っていうことですよね。ありがとうございます。滋賀大学といえば男性ブランコですよね。こう顔がちょっと面長の方の平井さんの出身大学が滋賀大学で、すごい真面目な大学っていうイメージがあります。もうとびきり真面目な大学っていうイメージがあります。さあ続いてのお便りです。昨年の9月から聞き始め、未だに最新回に追いついていません。そんな中、初投稿メッセージを読んでもらったり、プレゼント企画で当選したりと、まともなリスナーでないのに申し訳ないばかりです。まだ45話ぐらい残っていますが、早く追いつけるよう頑張ります。ということで、ありがとうございます。申し訳ないとか全く必要がございませんので、ポッドキャストはいつでもどこでもどこからでも聞けるし、お金もかからないし、別にいつやめたってなんともないっていう、なんかその出入り自由さがいいところなので、でたまたま最新回聞いていてプレゼント企画があって当たったって、もうそれはね本当にその方の運なので、全然その運をね享受していただいて、というかその時聞いてらっしゃったってことには違いありませんので、もう好きなようにお使いくださいというか、好きなように、はい、聞いてください。続いてのお便りです。 3ヶ月前くらいにライブランからランチャーの存在を知り、毎日通勤中に聞いています。今124回、だんだん年下だったレイさんが近づいてくる。最新回との併用劇にするとついに判明、同い年ですね。1980年松坂広末世代、初めてのライブランの回とか新鮮でした。今はレギュラートレーナー様ですので、これからもランや通勤の音もよろしくお願いいたします、とありがとうございます。聞いてるうちに同い年だと判明したっていう、それも面白いですね。だんだん近づいてくるっていうのは怖いですね。ちょっとなんかあれみたい、貞子みたいですね。私はもう喋るばかりで自分のポッドキャストを恥ずかしくて聞いてらんないので、あんまり過去回聞かないんですけど、皆さんハマっちゃった方はね、最新回との併用劇の方が非常に多くって本当にありがたいです。ライブランはもっと本当はやれればいいなと思いつつも、これ以上やると本当に自分の生活に影響するというか、忙しくなりすぎるので、もうちょっとやりたいなぐらいのところで留めておくのが、なんかこう私の性格的にとかスケジュール的に最も心地いいっていうのがあるので、週1回でちょっとやらせていただいております。こんだけでも音声コンテンツやってると、人前で話すの本当になんてことなくなっちゃうなっていうのは最近結構改めて感じていて、ただそのアナウンサーとかナレーターさんみたいに話す訓練っていうのは受けてないので、その日本語の正確さとか間の取り方とかっていうのは学んでないので、あくまでこう素人の息は出ないんですけれども、人前で喋るのは本当に何の抵抗もなくなりましたし、あとプレゼンとかであーとかうーとか言わなくなったなっていうのはすごい感じます。最初のうち結構ポッドキャストであーとかうーとか言ってて、自分で結構消してたんですね。けどそれって自分の作業もあるし、言わない方がいいなってやっぱり耳障りになるので、それであんまり言わなくなってきたっていうのがあるので、もしお仕事とかで結構人とお話をされるとかプレゼンをされるっていう方は、ぜひ自分のプレゼンを録音してみて、iPhone のレコーディング機能とかありますから、それで聞いてみられることをおすすめします。恥ずかしいですけどね。なのでこう話すっていう技術とまではいかないんですけど、そういうのってなんか上達するんだなっていう風に感じております。ちょっと話それましたが、でも結構ね、お仕事で人とお話しされるっていう方はきっと多いと思うので、おすすめです。さあ続いてのお便りご紹介しましょう。昨年の湘南国際マラソンで透き通ったメガフォンボイスでファイト、聞こえてくる方を見たらスイーパーをされているレイさんでした。ランニングチャンネルはコロナ明け頃に配信サービスでランニングの時に聞くリミックスを探している時に出会い、これだと毎週の配信を楽しみにするようになりました。過去回を聞いて最新回に追いつくぞと聞き上がり、聞いているうちに最新回を聞かないとせっかくの最新情報がもったいないなと、最新回も配信と同時に聞くようになりました。追いついて聞くものがなくなって少しだけ達成感、少しだけ焦燥感で、それからは最新回をいつも楽しみにしています。プロギング、スイーパーの話もそんな人がいるのかと、へえと驚き、そしてゴミ処理はきちんとしていると思っていますが、改めて落とさないように気をつけて走っています。ギアの話も一個人では知り得ない情報量をまとめて教えていただけるので大変参考になります。今後も無理せず続けていただけると嬉しいです。かっこどこかでツーショット写真撮れないかなと心の片隅に淡い期待を持っております。迷惑でなければいつかよろしくお願いします、と最後にいただいております。全くもって迷惑ではございません。この顔にピンときたらツーショット、 SNS に上げていただくも全く問題ございませんので、お気軽にお声かけください。メガホンボイスっていうネーミングがいいですね。ポッドキャストと声が違うっていうのをよく言われますから、張り上げてるときはなんだでかい声の人と思ったら多分私だと思います。いやでも本当プロギングしてる時ってやっぱちょっと変わった人なので、他のランナー、普通に走ってるランナーの方とちょっとこう種類が違うっていうこう見られ方をどうしてもしてしまうんですね。でこっちもやっぱり全然動作が違うじゃないですか、普通に走ってるのとゴミ拾ってるのと。だからやっぱりちょっとなんかこう異質な感じがして、疎外感とは逆で、こう自分からそのレースに参加しに行っていない、積極的にレースに参加してないみたいな見え方をするなというふうに私はレースプロギングをしていて結構感じるんですね。なのでレースプロギングをしている時こそ 自分から積極的にレースに関わっていこうっていう風に私自身は心がけていて、やっぱ黙々と拾ってるとなんかね声かけにくいっていうか、あなんかこういう人いるんだ、あなんかすごいことしてるなみたいな風に見られておしまいみたいな、まあ、それはそれでいいんですけど、なんか自分たちとは違う立場の人だっていう風に他のランナーさんからやっぱ見られてしまうのは、それはいつまでたってもレースプロギングだったりクリーンアップボランティアがレースの中で受け入れてもらえないというか、こう溶け込まない、そんな風に思っているので、できるだけ自分からレースに関われるように皆さんに声をかけるっていうのをやっていて、で沿道の皆さんが声をかけてくださるのももちろんランナーとして嬉しいんですけど、こうなんか同じフィールドを走っている、同じロードを走っているランナーから応援されるっていうのもランナーの皆さんにとってはすごくやっぱり嬉しいことみたいですし、私も応援されたらすごく嬉しいですし、なんかそうやって今一緒にこの大会を走ってるっていうこう一体感であったりとか仲間意識みたいなものをこう醸成できたらいいなと思ってめっちゃ声出してます。特にスライドの時とかはすごい声出すようにしていて、自分でね参加者としてお金払ってレースプロギングやるときは、まあ本当に変わった人だなっていうふうに見られてちょっと恥ずかしい部分はあるんですけど、でもなんかこう黙々とゴミ拾ってるよりかは皆さんに声かけて回った方がいいなと思って声出してますし、まあ、ボランティアの時はねもちろんのこと声出しまくってます。次いわきサンシャインマラソンの時もスライドが結構あるので、もう声を張り上げて皆さんを応援しながら自分も走っていきたいと思いますし、あの海外に行っても声出してます。じゃあよじゃあよ言ってます。ですのであのメガフォンボイスが聞こえたら私だとやつがいるなというふうに思っていただければいいなと思います。さあ続いてのお便りご紹介したいんですが、こんな方もいらっしゃいます。3年前に禁煙とともにランニングを始めたものです。ランチャンを聞きながら練習を続け、先日ついに別大マラソンでネットですがサブ3を達成することができました。これも上田さんをはじめランニングチャンネルでランニングに関する情報を教えてくださったリスナーさんのおかげです。ど素人だった私には貴重な情報ばかりで助かりました。いつもありがとうございますといただきました。サブ3おめでとうございます。すごい、ランチャン聞けばサブ3できるって、いやちょっとそれなんかちょっと理論として飛躍しすぎですけど、いやでも本当にあの皆さんからいただくコメントって本当に貴重で、でそれをこう一つにまとめてこう番組っていう形でお届けするといかに有益なのかって、また自画自賛モードに入ってるんですけど、いやでも本当にあこういう使い方あるのかとか、こういう考え方あるのかとか、こういうグッズあるのかって未だに私もいろいろ調べてはいるんですけど、皆さんに気づかされることばっかりなので、やっぱ世の中どんな情報が有益でどんな情報が求められていて、どういうふうに発信していけばいいのかっていうのが少なくともこの番組の中ではすごくうまくこうサイクルとして回っていってるっていうのは素晴らしいなと思って、私はただまとめてるだけですかね、まとめて喋ってるだけなんで、だから本当にあのいつもコメントくださる皆様、そして聞いてくださる皆さんがいて、こうやってフィードバックしてくださる方々がいらっしゃるので、やっぱりコメントをくださる皆さんも最初全く何もわからなかった方が別台でサブスリーしたっていう報告を受けると、やっぱわーって思うじゃないですか。でこれからも頑張っていこうっていうふうに私自身も思いますし、コメントくださってる方もそういうふうに思っていただいてる方いると思いますので、このいいサイクルをですね、もうこの番組いらないと、もうランチャン聞かなくても、世の中ランニングの情報いっぱいあってもランチャンなんか必要ないっていうふうになるまで続けていきたいと思いますので、皆さんお付き合いのほどよろしくお願いいたします。続いてのお便りもご紹介します。昨年末難病の話を読んでいただいたものです。無事初マラソン、基礎参戦マラソン完走できました。サブ4達成、しかもタイムは3時間41分。本当歩くところから始めたおっさんがよく頑張ったなと、レイさんをはじめリスナーの皆さん、送り出してくれた家族、そしてナイキランアプリのフルマラソンメニューのおかげです。ありがとうございました。いろいろと反省はありますが、それは次の大会に。今はマラソンの後遺症の 膝痛と癖になり始めた足つり感の回復に専念していきますっていただきました。サブ4もサブ4、3時間41分だったらサブ 3.5 の方が近いですもんね。おめでとうございます。難病になられて、そのね、走るフルマラソン走るなんて、おそらく病気患われてる頃を全然想像できなかったと思うんですけど、もう今は次の大会にというふうに本当に前向きに捉えてくださっているので、無理は禁物ですけれども、これから人生のお供にですね、ランニングがあればいいなっていうふうに思っております。続いてはいわきのクリーンアップに参加してくださる方からのお便りです。私も2月18日のいわきサンシャインマラソンクリーンアップランに参加します。レイさんにお会いできるのを楽しみにしています。マラソンコースを自分たちできれいにして、大会当日は安全に気持ちよく走りましょうといただきました。ありがとうございます。2月の18日よろしくお願いします。42.195キロのそのコースをね、まあ、スライドとかもありますけれども、その全コースを掃除するっていう壮大なクリーンアップのイベントです。すごい楽しみにしてます。そして本当に久しぶりにいわきに行くので、それも本当に楽しみです。私18日はあのイベントの受付開始ぐらいからもう現地にいるようにしますので、お会いできればと思っております。続いてのお便りご紹介します。いつもランニングのお供に拝聴させていただいています。1年前から聞き始め、ようやく追いつきそうになったので初投稿させていただきました。このチャンネルでプロギングのことを知りました。トレイルレースで渋滞し、歩いた上り坂でゴミを拾うことをやっていましたが、これがプロギングなんだなと思いました。フルタイムで仕事をしながらの録音は大変だと思いますが、決して無理をなさらずマイペースでということで、皆さんお気遣いいただきありがとうございます。これも含めてね、あの調整していくのが今私の なんとなくのもうなんか全体的なマネジメントみたいになってるので、やっぱ週1配信は欠かさずやっていきたいと思います。そしてもともとプロギングされていたということで、そういう方はたくさんいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思います。なんかちゃんと名前がつくと腹落ちするというか、納得するというか、勇気づけられるというか、スンとね自分の中に入っていきますよね。この番組聞いてくださってる方の意図的にこうゴミを捨てるっていうことはないと思うんですね。結構皆さんゴミ捨てないようにあのしますとか、落ちないようにしますとか書いてくださってるんですけども、ゴミ捨てるのっていけないよねって思ってくださってる方は、もうその時点でよっぽどのことがない限りゴミ落ちないですし、まあ、自己的に落ちることはあったとしても、それはもう仕方のないことなので、それを責めることは私もやらないですし、けれども世の中には本当にあの息を吐くようにゴミを捨てる人たちはいるので、そこはね本当に信じられないんですけど、本当に信じられないんですけど、いらっしゃるんですよね。かといって別にその人を直接責めるのもしないです。ブロギングはあくまでアクティビティの一つなので、ゴミを捨てた人のことを考えるとただ腹立つだけですし、理解できないので、しようと思ってもできない。だからそのゴミを捨てたらダメだよなっていう人と、ゴミを捨てちゃう人は絶対相入れないと思うんですよね。だからそこを突き詰めても仕方ないので、それよりかはなんかこう拾ってるっていう、その行為自体、そういうことをやってる自分いいよねっていう自己肯定、そっちにこうつなげれるようにすると、より楽しくできるのかなっていうのと、あと自分だけがやってるわけじゃないっていう、日本全国いろんなところでいろんな団体さんプロギングやってますし、プロギングジャパンさんとかもすごい頑張ってらっしゃって、もう日本全国いろんなイベントをやってらっしゃいますし、いろんな方がいろんな形で拾ってくださってるので、自分だけがっていうのは決して思わずに、背負い込まずにですね、なんかこう気が向いた時だけで全然いいと思うんですよ。それだけでも違うと思うので、毎日やんなきゃいけないとか、ゴミ袋持って歩かなきゃいけないなんて決して思わないでいただきたいです。私も そこまでやってないですから、ちょっと気向いた時になんかここちょっとすごい汚いからちょっと拾っておくかとか、その程度のこうカジュアルな感じで臨んでいただくだけで変わっていくというふうに私は思っておりますので、これからも私もいろいろ発信していきたいと思います。さあ続いてはこんなお便りいただいております。レイさんこんにちは。3月に台湾に旅行に行くので、おすすめを教えてくださいと言っても、観光付きツアーなので自由時間は半日だけなのですが、お昼に台北駅で解散して、あとはフリーなので、お昼ご飯、夕ご飯と台北付近でレイさんのおすすめスポットを教えていただきたいです。夜は 夜市の屋台に行きたいなとは思っています。台北駅台北101イーリンインも候補ですが、他に台湾通のレイさんならではの穴場や美味しいものをよかったらご紹介していただけないでしょうか。ちなみに思い思いの歩道欄はしない予定ですということで、思い思いの歩道はちょっとだいぶ市民権を得てきてますね、この番組で。本当に思い思いですよ。本当にあの台湾行ったら笑っちゃいますからね、歩道のガッタガタさに。ちょっと見てみてください。台北駅でお昼に解散して夜までフリーってことですよね。そうですね。でもまず台北101は行かなくても大丈夫って言ったら怒られるかな。台北101はちょっと遠いんですよね。遠いって言っても知れてるんですけど、ちょっとエリアが違うので、しかも101の近くって市政府だったりとか、あとオフィスビルがあったりとか、あのうちの会社もあの101のすぐ隣のオフィスビルに入ってるんですけど、なんかこう東京でいうところの西新宿みたいな感じなんですよ。だからあんまりなんもないんですよ、なんかビルばっかで。なのであの高いところから台北市内を見下ろしたいっていうご希望がある場合は101に行かれることをお勧めするんですけど、事前に多分予約とかしとかないと結構もしかすると並ぶ可能性があるので、時間がそこそこかかるっていうのと、お金もそこそこかかるっていうので、101は遠くから眺めて、あ、101だなっていうふうに思っていただくのが一番いいかなというふうに思います。で、台北駅の近くだと結構古い感じの街並みとかこうローカルの店も多いので、ちょっと街歩きするだけでも楽しいと思いますし、台北駅の比較的近く、台北駅より少し北西側に乾物問屋通りみたいなのがあって、リファージエっていう風に言うんですけど、漢字で書くとあの自由の由に信用、化学の化学の、 あの化けるに町、あの行人弁の方の町ですね、行人弁に土二つの町で、リファージエっていう風に言うんですが、乾物問屋街でカラスミとか、なんかあの中華料理とか漢方で使うような乾物が粗雑に扱われている。なんかあーなんか中華っぽいなっていう問屋街なんですけど、今なんか結構レトロおしゃれ町みたいな感じで、可愛いお店も増えていて、観光客の方も結構かなり多い街になってます。台北駅から全然ランナーだったら歩いていけなくないです。あとはベタですけど、あの西の門と書いてセメンっていう風に読むところがあるんですけど、西門ですね。そこは台北駅から、まあ、一駅二駅ぐらいで、日本でいうところの原宿みたいなところです。もう若者の街みたいな、渋谷のセンター街みたいな、ああ人いっぱいいるなっていう、そんな雰囲気を味わえます。なんかその辺歩いてるだけで、なんか日本のお店とかもめちゃくちゃあるんですね。ユニクロとかニトリとか島村とか、あと飲食業もかなり日本の飲食業ほとんど行ってるんじゃないかっていうぐらいすっごく多くって、それも日本のまんまなんですよね。でも吉野家とかはちょっとメニューが違ったりとか、サイゼリヤとかもどんな感じだったかな、カタカナがない、カタカナに当たるものがないから全部漢字表記なんですけど、あ、カタカナじゃなくって漢字で書くとこういう風に書くんだとか、なんかその店の看板とか見てるだけでもすごい面白い。くら寿司はそのまんまだったはずです。だからまずはその台北駅解散かもしれないですけど、台北駅上の階行くとフードコートじゃないな、飲食店街みたいなのがあるので、そこをちょうどパーって覗いてもらうと日本のお店ばっかりみたいな、そこでまず驚いていただくみたいな。で、台湾といえばお茶屋さんがいっぱいあるので、向こうの言葉喋れなくても全然大丈夫なので、ぜひぜひお茶は飲んでいただきたい。どこのお店でも大丈夫です。もうオーダーできなくって、もうあの写真見てもこれくれみたいな風に言えば、あの台湾の人優しいので作ってくれます。変わったお茶がたくさんありますし、本当に美味しくって量が多い。あと私が大好きなのは豆乳が、台湾の豆乳が大好きなので、豆乳専門店っていうよりかは町の食堂みたいなところで豆乳売ってるお店が多いので、 Google マップとかである程度コメント見ていただいたりとか、店の前通って地元の方でそこそこお客さんの回転が良い、お客さんが入ってるでお店は多分その地域で人気のあるお店なので、そこにちょっとトライしてもらって、オーダーの仕方はもうメニューが一覧で書いてあるところをこう 正の字でこう書いていくっていうスタイルなので、なんとなくあの漢字見ていただければなんとなくこれかな、こういうものかなっていうのがわかるので、ローカルのお店にもぜひチャレンジしていただきたいです。あのローカルのお店めっちゃ安いん で値段も書いてあるので、そのメニュー表に安心安全です。続いても旅関係です。3月末に初めてフルマラソンの旅ランに福井県に行きます。旅ランで忘れちゃいけないもの、あると便利なもの、気をつけたいことを知りたいです。都内在住、ラン歴は12年ありますが、今までは子育てもあり日帰り圏内でした。子供たちもほぼ独立したこともあり、旅ラン初挑戦します。今回は前日エントリーのため前日ホテルを取りました。帰りの新幹線はまだ発売していないのですが、ゴール後はボロボロの足を引きずっていても、地方グルメは少しは味わいたい。しかし翌日仕事だし、いつ何を予約しよう、持ち物も車じゃないので何でも持っていけるわけでもなく、雨具はいや着替えはもちろん、シューズの予備も持っていくのでしょうか。スマホの充電器必要ですね。今までは柴又ウルトラも28リットルのデイバッグで余裕でした。貴重品の一時預かりがあるかどうかは運営かパンフで確認したいと思います。とここまで書いて分かったのですが、前日入り、当日、翌日仕事を考えると優先事項に限定する必要がありますね。レース後のグルメは帰りの新幹線の中で食べる範囲に絞るとか、というふうにいただきました。日本国内の場合は現地で調達できるものがほとんどなので、例えば雨具なんかは、まあ、最悪現地のコンビニとか100均でも手に入るので、確実に雨だったらもちろん持っていきますけど、なんか 20-30%?40% ぐらいだったら持っていかなくてもいいかもしれないですね。でこれを絶対持っていっときたいっていうのが、やっぱりスポーツ関係というか、スポーツ店でしか手に入らないものは地方だとスポーツ店が少ないので、ジェルは多いめに、あとウエア何度も確認してください。あのボトムス忘れたとかね、いろんな方いらっしゃいますので、それは必須ですね。靴は雨の予定があれば予備を持っていった方がいいですけれども、ランニングシューズは結構そのものがかさばるので、ランニングシューズじゃない方が旅の時はいいかもしれないですね。あの走る時のランニングシューズはもちろん持っていって、移動の時はもうちょっとペタンコになるような靴とかですね。あとはランニングの格好の上から脱ぎ着できるような楽なお洋服、なんか行き帰りスキニーのジーパンとかだと重ね着できないじゃないですか。なのですぐ帰んなきゃいけない、更衣室いっぱい、その時はいっぱいだっていう風になった時でも、ちょっとその場でこう履けるような緩めのパンツとか、すぐに羽織れるようなジャケットとか、脱ぎ着しやすいものとかですかね。あとは予備のバッグとか、あのお土産とか買って帰る時に紙袋でももちろんいいんですけど、紙袋結構持ちづらかったりするので、コンパクトになるようなカバンとかエコバッグとかでもいいんですけど、意外と帰り荷物増えることが多いので、折りたためるような予備のバッグがあれば便利だと思います。いろいろこう想定されると思うので、まずはあのスマホのメモ機能かなんかでリストを思いつく限りもう全部必要と思われるものを書き出して まず書き出していって、でそれを前日に必要なもの、当日に必要なもの、走った後に必要なものっていうので分けて、で眺めてみて、あこれやっぱいらないかもみたいなのをちょっと削っていったりとか、実際にものを用意する前にリストをまず完璧にして、でいざ用意するっていう段階になって、すぐにカバンに詰め込まずに一旦全部それを置いてみて、カバンに入るかどうか分かんないから分かんないのでね、でまた眺めてみて、いるかいらないか、いやこれよりこっちの方がいいんじゃないかとか、でそれでもうよし OK ってなって初めて詰め始める、詰めてからあれこれってどこやったっけっていうこと結構私あるんで、そうなるともう大変じゃないですか。なので詰めるのは最後にしてます。改めて聞かれると、なんかあんまり適切に答えられてるように、なんかちょっと今の段階では全然自分で思えないので、また考えておきます。続いてのお便りです。ガーミンに関して2ついただいております。新しい機能だと思いますが、最近突然午後9時になるとガーミンから今日の総括的なメッセージが届きます。あれは何を教えてくれているのでしょうか。またガーミンコネクトで過去のメッセージが見れるのでしょうか。教えてください、ということで、そのメッセージはその名の通りご指摘の通り、その日の総括ですね。その日一日どういうふうに過ごされたかっていう、でその後、まあ、9時以降のことですけども、睡眠どうすればいいかっていうところも出てくるので、 あ、今日こんな一日だったなっていうふうに振り返れますし、過去のメッセージを見ることはできません。ただ、9時より前にその日の総括的なメッセージは見ることができまして、それはボディバッテリーをガーミンのウォッチで見るところの画面のところにですね、インサイト表示というのが出てきますので、そこを押していただくと、例えばなんか今日は朝から活動的ですねとかですね、そのままの調子でいきましょうという時もありますし、昨日の疲れが残っていますが今日はゆっくり過ごしたので今のところ体調が保てていますみたいなメッセージとかですね、見ることができます。今日は穏やかな一日ですねって言われたら、なんかあんま仕事頑張ってないみたいに見えてちょっと笑っちゃった時とかあるんですけども、参考にしてください。続いてのガーミンに関する質問です。少し前からガーミンコネクトのマイデイトレーニングステータスの VO2MAX の数字の表示が読めないくらいめちゃくちゃちっちゃくなりました。 SNS を見てると他の人でも同様の症状になってる人がいるようなのですが、これはガーミンコネクトのバグですか、直す方法はあるのでしょうか、ということで、ガーミンコネクトのバグだと思います。このお便りいただいて私も確認してみたらですね、びっくりするぐらいちっちゃいですね。あんまり見たことないレベルでちっちゃい、もうガーミンの時計の表示よりもちっちゃい、なんだこりゃっていうぐらいちっちゃい、もう視力検査の一番下よりもちっちゃい、これのフォントサイズは何なんだろうっていうぐらいにちっちゃい文字でできて、読めないよこれと思ってびっくりしました。ただ皆さんの VO2MAX がわからないっていうことではなくてですね、VO2MAX のところに行けばちゃんと見れますので、あとのお家でもね確認できますので、そちらでご確認いただいて、バグが治る、早くなることを、治ることをですね祈りましょう。さあ皆さんのお便りご紹介してまいりました。こちらのコーナーはその名の通りですね、皆さんからいただいたお便りご紹介しております。このお便りはランナーズボイスのコメントを募集するところの一番下についております。お便りだけいただくでも全く問題ございません。内容も特に指定しておりませんので、過去の回の感想ですとか言い忘れたこと、こんな大会に出ましたガーミンのことなどなどお寄せください。以上、お便りのコーナーでした。ここで番組からイベントのお知らせです。去年行いましたクワアイナプロギングプロジェクト第2回目行います。ただ今回は開催地東京の青山本店周辺です。概要先に申し上げます。開催日時は2024年の2月24日の土曜日、朝8時40分から受付開始で9時からスタートとなります。受付会場および荷物置き場はクワアイナの青山本店です。そちらで受付を済ませた後、だいたい9時、過ぎぐらいからですね、周辺を3キロ、1時間程度プロギングをいたします。そして青山本店に戻ってきた後、ゴミの分別などを終えて、今回もクワアイナさんにこのイベントのためのスペシャルランチボックスをご用意いただいております。ドリンクもついておりまして、なんだったらビールも選べます。10時半ぐらいからですね、皆さんでブランチ食べた後、食べた方から順次解散していただくというような形になっております。募集人数は若干流動的なんですけれども、15名から20名の間となっております。荷物はクワアイナ青山本店に置いていただけますが、着替え場所はありませんので、あらかじめプロギングできる格好でお越しください。またお子さんの参加も大歓迎です。大人と同じサイズのセットをお召し上がりになられるという方は1000円申し込んでください。ちっちゃい子でお父さんお母さんとボックスをシェアするという方は1000円お支払いいただく必要はありませんが、チケットを購入する際にですね、お子さん、そのお父さんお母さんとシェアする、お子さんいらっしゃいますかということで、一応人数の把握のためにアンケートを用意しておりますので、そちらにお子さんの人数を書いてください。またランチボックスはテイクアウトすることも可能ですので、ちょっと昼前予定が入っていて店の中では食べれなくてテイクアウトしたいという方は当日お申し出ください。参加費1000円で当日会場払いとなっております。でキャンセルはギリギリまでできるようにしておりますので、もし今インフルとかねいろいろ流行っておりますので、体調崩してちょっと参加できそうにないっていう方はペナルティ等は全くございませんので、キャンセルしていただいて全く問題ございません。用具等に関しましてはゴミ袋、手袋などは主催者側で用意いたします。トングの貸し出しはありませんので、もしマイトング持ってらっしゃる方はご持参ください。 こちらのイベントの募集期間開始なんですけれども、この放送がリリースされる2月の10日20時からとなります。先着順となっております。ご興味ある方はぜひお申し込みください。ちなみにプロギングした後のご飯はめっちゃ美味しいです。しかも出来たてなので、もうなおさら。前回鎌倉でやった時はちょっとあいにく雨模様で、後半止んできたんですけど、結構その時期にしては寒い日で、もうこれご飯がなかったら結構ね暗い雰囲気かなと思ってたんですけど、やっぱ最後にご飯があるとね、なんか全部チャラになっちゃいますということで、この流れは非常にいいなと思って、プロギングとご飯がセットになってるっていうのは、これは黄金パターンだなと思っております。ご興味ある方どうぞお申し込みください。以上、イベントのお知らせでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。冬のおすすめアイテム2024、いかがでしたでしょうか。これまで何回もご紹介してきたものもあるんですけれども、以前ご紹介してそれをご購入いただいてやっぱり良かったみたいなものとか、それも持ってるけれどもいろいろチャレンジしてみたっていうような投稿もあったりとかですね、皆さんこの番組をなんかこう活用いただいてるなっていうところも実感できて本当にありがとうございます。そして皆さんのコメントが聞いていらっしゃる他のリスナーの方々の役に存分に立っているということで、これからもよろしくお願いいたします。さて次回のランニングチャンネルはこのおすすめアイテムの中編になると思います。まだまだたくさんコメントいただいておりますのでご紹介してまいります。ということで、ランニングチャンネル195回お伝えしてまいりました。皆様次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。